皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は世の中は多次元世界というお話ですね。まあ、多次元世界という言葉は、まあ、オカルトチックにもね前からよく言われますけども、まあ、今年はとにかく画期的な年で、アメリカ政府が現代の科学で説明のつかない物理現象が何種類も多数あるということを公式に発表したわけでありますから、もうなんかエセ科学とかですね、オカルトだとかいう言葉は一切通用しなくなったわけですね。オカルト廃止元年ですよ。要するにオカルトなんて言われているものは科学が未熟であることの証拠である可能性が大いにあるわけですね。今の科学で説明できない物理現象があるということはですね、単に科学がサイエンスが未熟であるから、世の中オカルトだとか言ってるだけっていう可能性が大いにあるわけですね。で、前にエコノミスト誌読んでおりましたらですね、多次元世界の研究の中でね、折りたたまれた次元っていうのをみんな研究してたわけですよ。加速器で陽子を衝突させるわけですね。まあ、ものすごく高速に加速した陽子をドーンと衝突させると、ものすごい大きなエネルギー出ますから、そのエネルギーがもしかしたらその、折りたたまれた次元、すなわちだから今このようですね、この時空はですね、まあ、4次元としますよね。3次元プラス時間で4次元、これが今の時空とすると、この時空に入らない時空以外に行っちゃうエネルギーがあるんじゃないかと、まあ、研究してたってわけですね。だからその衝突する時のエネルギーと、あと観測されたエネルギーの差を見て、差があったらですね、それはだから異次元にですねエネルギー飛んでちゃったという話になるわけですけども、なんかそういう証拠が出てきたという話はちょっとまだ聞かないですよね。なんか一生懸命実験やってるらしいんですけども、どうもなんかその多次元の証明みたいなものがなんかまだ出てきてる様子がなくて、まあ結構心配になってるっていうような記事をね、出てましたけども、まあ正直言ってですね、オカルトの世界はともかくですよ、オカルトと言われるなんかそれこそね夢のような世界はともかくですね、まあ、正直言ってその世の中はですね多次元世界なんですよね。家庭ごとにですねそれぞれなんか独特の時空があるんですね。この多次元世界っていうのは、まあ、言ってみると簡単にその行き来しない世界だと思っていいんじゃないですかね。例えば自分の家と隣の家がありますよね。距離的には50メートル離れてないと、でもその中での常識って全然違ったりするんですよね。全然違ったりするんですよ。一軒隣の家と全然違うことを考えてるってことは世の中珍しくないですね。でどうやってその生活してるかも結構違うことがあって、でだから過去と未来も当然違って、だからなんかたまたまそこにいるだけっていうことは、たまたまそこで隣り合わせになってるってことがむしろ普通ですよね。会社も同じなんですね。同じように会社あったってですね、もう全然違う常識でやってるってことは珍しくなくて、だからその、まあ、転職って言いますけども、まあ、転職とかね、まあ、よく言うんですけども、全然違う世界に行くんだと、パラレルワールドの一つに、まあ、行くんだというぐらいの感覚で行かないと、なんかやっぱりそれ当てが外れますよね。こう今の自分たちの軸の、まあ、その意識って言いますか常識で別の世界に行ったら、それ全然こう合わなくなりますよね。でやっぱりその、まあ、多次元世界っていうものをふうに考えるとですね、同時に進んでるわけですね。面白いのは本当にですね、どれか一つが例えば一番いいものが残って全部滅びるなんてことは全くなくてですね、まあいろんな常識の世界が、まあ、家庭にしろ国にしろ企業にしろいつも同時に存在してるんですならね、一つに集約されるなんてことは全くないわけですね。ああいうの考えると、だから単なる進化とは思えませんわね。それあんまりひどいのとかね、あんまりすごすぎるやつは、まあ、あんまり長く続かないかもしれないんですけども、まあ、普通のものはですね、まあ、やっぱり何世代にもわたって続いていくじゃないですか。だからそれっていうのはやっぱ全然違う常識のものが世の中には常に混在し、そして共生してるんだというふうに考えた方が正しいと思うんですよね。 で、それみんなですね、地理的なそのまあ遠い近いとか、あるいはその大きさとかなんかで見てるんだけども、実はこの常識の差っていうのは大きさでもそれから地理的なものでも測れないですね。言ってみないと分かんないんですね。逆にその面白さっていうのが実は世の中本当はあるんですね。昔から日本で言えばね、こう一つ山越えれば言葉も違う、食べるものも違うって言われたのはまさにその具体的な姿だし、それからやっぱりこの何て言いますかね、その長く歴史刻んで家っていうのはその家独特のその生活のしきたりとか、まあ教えみたいなものあるじゃないですか。でこういうものはやっぱりちゃんと守ってるからその家が続くってとこありますよね。地域だったらまあ祭りがそうですかね、その地域独特の祭りをやっぱり続けてるかどうかっていうところが一つその地域が続くかどうかというポイントになってきてますけども、まあ、そうやってなんかその続けていくためにですね、やっぱり自分たちのその多次元世界を、自分たちの世界ですね、その時空をですねいつも守っていくと。でこのまさにその時空を超えて守りますから、そこに神が出てくるわけですよ。生きてる人間には限りがあるけども、その今生きてる人間が死んだ後もそれを続けるために、例えば徳川家康だったら家康を神にしたでしょう。あと氏神様とかね、結構作るじゃないですか。やっぱりそこは時空を超えた存在をボンと置いて、そこが中心となって自分たちの精神世界を守るというふうになってたわけですね。ところがまあ日本だと80年代以降ですね、やっぱりその地方が急速に衰退して東京一極集中になってったと。で今度90年代行ったら東京一極集中じゃなくて、まあニューヨークワシントン一極集中になっちゃったと、みんな向こう行っちゃったという話になって、でそれで10年ぐらい続くかと思ったら、もう911のテロでもう崩壊が始まってですね、でもうトランプが出てきて、まあどんどん崩れてったということですね。この間だからまあ確かに一極集中みたいな、まあ進むっちゃ進んだんですけども、まあ何て言いますか、乱熟期を迎えましたよね。乱熟期で、まあ、バブルになったり変な戦争やったり、それからなんか企業の横暴ですね、 IT 企業の横暴とかエネルギー企業の横暴とか、大きいがゆえにみんなを支配しちゃおうという、だから多次元世界の共生ではなく共に生きる形ではなくて、多次元世界を自分の一つの世界に吸収しちゃおうという、まあ自然の摂理に反することをやってたわけですね。それはこの20年ぐらいですよね。その道具として新自由主義とか新保守主義がやはり活躍するわけでありますが、まあこれもトランプが出てきてひっくり返したと。まあまだ残滓はありますけどね、もう昔のようにはできないでしょう。だからやっぱこう多次元世界っていうのは、あれずっと共生してるんですね、あれね。いつまでも残るんですよね。これはだから面白いことだと思うんですね。そう考えると、やっぱこう世界の違うものを吸収しようとか、一つにしようっていうのは、あれ無謀なことですね。企業の買収がそうでしょう。まあ、なくなっちゃった会社を引き取ってくれっていうのはちょっと別かもしれませんがね。まあ、経営者がいなくなって、なくなっちゃったんで、なくなっちゃうんで引き取ってくれたらちょっと別かもしれませんけども、それでも実はなかなか大変なんですよ、あれ。常識が違う、思いが違う、歴史が違うとね、これを一つにするっていうのはね、なかなかこう、進まないね。だから一つの会社でもそれこそ5年ぐらい続けばですね、まあそれ一つなんか根を張ってきますよね。だからその常識で動いてから、だからそれと違うところに行くとやっぱり違うなという感覚でしょうね。だから企業の買収とか統合とか、みんな金だけ見てやってね、あと機能だけこう合わせればうまくいくと思ってるけども、いやそもそも多次元世界だから、結局そういうふうにやるとですね、共通になんか運営できる最低限のものしか共通化できないんだね。要するにまあ 1+1 がですね、せいぜい 1.2 ぐらい、 2とか 2.3 ぐらいしかならなくて、その相乗効果が全くないわけですね。やめちゃうし、みんな嫌になっちゃうし、今までなんか生き生きとやってたものが生き生きできなくなっちゃうわけですね。市町村合併もそうですよね。まあなんかそのそれぞれ地域っていうのは独特の個性がありますから、それをなんか財政上の理由だけでですね、あるいはその行政の効率の理由だけでですね、統合しちゃうとですね、一番大事なその地域の個性が消えていきますよね。そうすると住んでる人、これはね、その吸収した側も吸収された側も両方なんです。吸収した側も吸収された側も遠慮がちになっちゃって、本来の力が出てこなくなるんですね。 まあ、そういう意味で言ったらこの、まあ、平成の時代90年代以降だな、90年代以降っていうのは形を変えた社会主義っていうんですかね、その社会主義っていうのはその毛沢東だとかあのスターリンがやってる言い方だね、毛沢東やスターリンがやった社会を完全に人色に染めてしまうと、理性だけにすると、情の世界だとか歴史だとか思いは全部切り捨てて機能だけにしちゃうと、まあコンピューターのアルゴリズムみたいにしちゃうというようなことやってったわけだけども、まあトランプ出てきて崩れたわけですよね、それね。そしてやっぱり戻ってくとかもう一回多次元世界ですね。だから私はこういつも何度もこのたまり場という、まあこのたまり場一つずつが言ってみれば新しい世界の始まりなんですよね。だから明治維新だってそうで、あの明治維新やった連中がね、明治政府作っていくわけですよね、いい意味でも悪い意味でもね。で、あのたまり場の常識がやがて日本を覆っていくでしょう。で、その一番初めのところのたまり場っていうところで何か形が決まって動き出すと、その常識でその先が未来が動いていくわけですよ。だからすごく大事なことなんですね。知っていってみてあってってのもですね、じゃあなんで行って見て会わなきゃいけないか、最後会わなきゃいけないかっていうと、こう世界のすり合わせなんですよ。自分の考えている、まあ、常識の世界と相手の世界、そこに広がっている常識の世界をすり合わせてみないとどんな感じかわからないわけですね。したがってやっぱこの、まあ、会う会わないって最後あるわけで、ですからやっぱりこの世の中は多次元世界ですよね。パラレルワールドなんですよ。同じようなことやってて全然違う常識でやってることあるわけですよ。家だってね、みんなだいたい朝起きて夜寝るでしょう。だからほぼ同じ時間で動いてて、ゴミ出しもね、今日は生ゴミ、今日はプラスチック、だいたいその通り皆さん出してきますしね。まあ大体同じように暮らしてると思うんですね。こう時間という意味で言ったらですね、同じような時間のタイムフレームで、それからまあ家の中の様子だってね、今時そのかまどで、ね、巻き起こしてご飯炊いてる人ってまずいないでしょうし、とか都市部だったらね、水道やガスだってまあ大体地域と同じようにやってるでしょうし、まあ、車も持ってる人もが結構多いしね、学校も大体同じような学校皆さん通ってるし、服も大体同じような服で、まあ、あんまり変わらないようにこう見えるんですけども、やっぱ全然違う世界が広がっていますよね。で、したがってその実際に会ってね、話をしてその世界との接点を探していかないとなかなか難しいんですね。で、日本の場合はそのよそから来た、まあ、奇人、尊い人とか珍しい人を大事にするって習慣があるんですね。あれ、あの漂白の人、こう漂ってる人を大事にするとかいう習慣がありましてね、要するにこの自分たちの小さい世界だけだと煮詰まっちゃうんですね。あれね、煮詰まっちゃいますから、時々よそ者ですよ、よそ者を呼んできて、そこになんか新しいこの息吹を与えるんですね、この共同体ね。そういうのよくあります。だから交流もですね、だからいろいろあるんですよ。内と外の交流っていうのがあってね、今だったらそれこそ交流人口なんて言葉があるぐらいで、結構まれびとと申しますけど、よそ者っていうのはですね、結構それなりに意味があるんですね。まあまあ今インターネットの未来もありますから、まあ、こう知るというぐらいまでならね、結構できるんだけども、やっぱ最後はその土地の自然であり風土であり人と人情ということになりまして、そこと合わないとなかなか難しいんで、まあそういう意味ではたまり場みたいなのは大事にしてですね、実際皆さんで自分に合うこの多次元世界の一つを作っていただく必要もあるし、で、なんかどっか参加していただいたらよろしいかなというふうに思うんですね。で、やっぱこの先のことなんですけどもね、その私はやっぱり今非常にこう冷静に見てみるとですね、世界的に情報とか技術がほぼ同じ水準で行き渡りつつありますよね。本来こうすべきだけどそうなってないっていうところは世の中あるわけですよ。戦争がひどいとことかですね、貧困がひどいとことかね。でもどうあるべきですかと言われた時にですね、やっぱ世界で一応共通のですね、文化って言いますか、まあ例えば人権に対するね、考え方もいろんな政府は言いますけども、家族はやっぱ大事にするし、人は大事にするし、動物もやたらに殺さないとかですね、まあなんかそういう共通の思いって結構あるでしょ。だから便利なものは便利だし、嫌なものは嫌だしね、やっぱ共通のものって結構ありますよね。ですからそうなってきた時に、本当にそのまあ何がこれからの 個性かっていうと、やっぱり目に見えない部分ですよね。目に見える形の部分、手続きの部分っていうのはそれ全部共通になってきますよね。同じように iPhone 使ってるとかさ、同じようなこと、同じようにテレビ見てるとかね、いうことだから、そうするとやっぱりその本来世の中は多次元世界でいろんなものは共生してますから、その共生の元となっている違いはどこから出てくるかっていうと、表面的な手続きだとか表面的ななんかその考え方ってはないとこから出てきますよね。やっぱこうみんながですね、話をした時に出てくるこの常識の世界とか、あるいは歴史の世界とか、未来に対するなんか独特の思いとかですね、例えばそのこの世はですね、実に生きててもつまらないから、死んで初めてですね、人生は楽しくなるんだなって教えてる宗教あるでしょう。この世のことは気にしないで、あの世に行ったら7人のですね美女が待ってるとかね、まあいいとか悪いとかじゃなくて、そういうふうな考えをしてる人たちもいるでしょう。いろいろいるんですよ。それから会社もそうですね。みんなで会社を盛り上げていこうと、まあ口では言うんだけども、実際には早く辞めようと思ってる人もいるし、まあずっとね発展させていこうと思ってる人もいるし、いろいろいるでしょう。だからそれってのはやっぱりこう目に見えない、口に出してない、耳に聞こえてこない思いの世界じゃないですか。そこがこれから大事なんですね。そうすると今までなんかみんなですね、こう資格だとかですね、お金だとか、まあ形にこだわってやってきたんだけど、これからはね、そこはまあある程度でいいんですよ。むしろですね、情の世界だね、心の世界だね、あるいはその目に見えない思いの世界、ここがものすごく重要だってことですね。手続きの世界、プロシージャーの世界はもう大体皆さん見当がつくと。だからこの世界では差別化ってものはないと。あるのは安いか高いかだけ、大きいか小さいかだけのことで、あまり大きな問題にならない。問題はだから思いの世界ですよね。だからどうもやっぱり世の中見てるとですね、この小賢しいんだね今ね。すごく小賢しいことみんな言うわけだな。手続きの問題で、あれができてないとかこれができてないとか、まあそういうのはだんだん AI になっていくわけですよ。 AI になってって、だからやっぱりそのまず思いですね。それから目に見えない力って言ったら、やっぱり自分の技能ですよね。若い人でもオリンピックの選手でもなればですね、随分な働きをしてるわけでね、本来こう人が持っている潜在能力を開花させると、誰しも実はすごいことができるんですね。別にオリンピックだけが能力の発揮じゃないですから、要するにどんなもんでもやっぱりその本人の適性に合わせてですね、やっぱり能力開発をすると偉大なる結果が出てくるわけですよ。まあ、だとオリンピックだってどう、例えば20歳の選手ならどんなに長くたって20年しかやってないですよね、あれね。まあ普通はだから10年ちょっとぐらいでアウトなんでしょう。10年とか15年でね、それはだからすごいもんじゃないですか。たった10年か15年でね、世界の頂点になれるぐらいのことってやればできるわけだね。だからそれよくやってみればですね、オリンピックじゃなくたって世の中あらゆる仕事あるでしょう。意味あることがあるんだから、それに向かって行動したら何でもできるじゃないですか。そうするとみんなそれぞれ個性、生きがい、やり方というのを持ってると、こっちの素晴らしくて、例えば年金なんてのはですね、過去活躍したから未来に金を払うってことだけども、今活躍して今払うっていうのが本当の意味での私はあれですね、あれだと思う、なんだっけ、基礎的所得だっていうもんだと思うんですね。基礎的所得、ベーシックインカムっていうのは今活躍するから今払おうってことで、じゃあその今活躍って何の活躍だっていうと、一人一人どんどんどんどん能力発揮してですね、やっていけばみんな短い量にですね、いろんなものができるようになるわけですよ。自分で何々やって看板出せるぐらいまで能力が開発できるわけね。やってないだけのことですよね。そうしたらですね、その今活躍するなら若い人から年配の人まで何でもできますわ。年配になったら本当に体が動かないかもしれないけど、他動くわけですよ。頭動くし、それからあと健康法もいろいろありますよね。健康寿命を伸ばす生き方ってあるんだから、そういうものやってからですね、将来現役を保つってことはやればできるでしょう。まあそんな風に考えていくとですね、ベーシックインカム、基礎的所得っていうのも一番基礎的収入ですか、そういうものもですね、やっぱりその一人一人がむしろ自分だけの世界を作るんだと、自分だけのこの、ね、世界を作って、その上でみんなと協調していくんだっていう発想になった方が早いと思うんですね。なんか競争させて一番になろうっていうのは、はっきり言って人の土俵に自分が入っていくだけのことだから、それってあんまりこう成功しないですよね。伸びないですよね。 だからやっぱなんかこう自分独特の世界をやらなきゃいけないわけで、ちょっと最初悩むかもしれないけども、やっぱそこは上手に育てていったらいいんじゃないですか。そうすると今活躍するから今金払えるって話になって、それはベーシックインカムなんかですね、当てがいぶちではなくてね、本当の意味で稼ぐ実力に変わってきますよね。まあなんかそういう意味で言いますとですね、世の中って本当は面白いなと思うんですね。競争ではないところに本当のなんか良さがありますから、ぜひ皆さんも考えて行動してみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、世の中は多次元世界ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。ありがとうございました。